普通の人なんていない。普通じゃない人もいない。その人に目を向けよう。大事なことは、発達障害と区別するのではなく、どんな魅力があるのかといった人自身に目を向けること。社会生活で問題が起こっても、本人の性格や相手のせいだと決めつけて投げ出さずに、どうやったら解決していけるのかを話し合いましょう。日常も仕事もチームで。長所や短所は誰もが持っているもの。工夫し合い、互いに補い合えば、障害を特別とは思わなくて済む。今、困っていないか、辛くなっていないか、相手を思いやる。小さな配慮が積み重なれば、誰もが暮らしやすい世の中にきっとなる。ここが輝くために、一人一人に合った応援があれば、誰もが自分らしく生きていける。それならば、共に歩いていこう、支え合いながら。感謝の気持ちを歩みに変えて、広汎性発達障害の診断が下りて、もう9年もの月日が流れました。幼い頃から違和感を感じながら、学生生活の大半を生きてきましたが、自分が発達障害だと分かってからは、随分と生きやすくなったと思います。大学卒業から3年がかりで福祉関係の仕事に就職するも、仕事がなかなか覚えられなかったり、利用者の怪我につながるミスを連発したりして、わずか2ヶ月で退職せざるを得なくなりました。その後、公共職業訓練や障害者職業センターの準備支援を受けるなどし、今の仕事にたどり着くまでには1年ほどかかりました。自分の障害のことを伝えて応募しようとすると、うちでは責任が取れないという返事ばかり、履歴書も送らせてくれない。そんな中、採用されたのが今の職場。内定の連絡が来たとき、友達をはじめ周囲の人には前職のような事態にならないように頑張りますと伝えました。その一方で、前職でのトラウマがあり、きちんとやっていけるか。入職の前は不安がかなり強かったです。しかし、入職後は職場の方が温かく迎えてくださったのに加え、自分の特性が活かせる仕事のため、かなり働きやすい感じでした。自分でも依頼された仕事が急ぎでないか確認する。仕事が立て込んだときは依頼されている仕事内容を箇条書きにして、目につくところに掲示しておくといった工夫をしています。さらに、35回目の誕生日を迎えたのを機に、今年4月から2回目の一人暮らしを始めました。様々な人の支えのおかげで、前回2ヶ月しか持たなかったのが、もう7ヶ月目に突入しています。最後に一言。今の職場にて9年も働くことができているのに加え、一人暮らしという自立も叶ったと感じています。また、これまで孤立してばかりだったものの、中学校の頃の恩師や幼なじみ数名、主治医の先生、職場の方など、人には恵まれていると思います。これからも応援してくださる方への感謝の思いを忘れずに、歩みを進めていきたいです。工夫と周囲のサポートを糧に、岩村いつき。私は仕事でよくメモを取るようにしています。なぜなら、私は記憶を留めておくことができない障害があるからです。このメモには、一言で言うと改善点などを記入しています。メリットの一つ目は、覚えておくことができるので仕事のミスが減る。二つ目は、直筆で書くと脳が活性化し、アイデアが浮かびやすくなる。三つ目は、思いつきなどをメモし、考えを整理することができるということです。この三つ目がなかなか面白く、普段から思いついたことを書き出し、 考えを整理することで、今までの思いつかなかったことが頭に浮かぶようになり、さらに深めて追求していくことができます。昔は丁寧に書いていましたが、記入しているうちに忘れる状況がありました。だから最近では大雑把に書いて、後で思い出せるようにしています。私は20歳になるまで自分の障害のことを知らずに過ごしてきました。就職して壁に打ち当たり、それは誰にでもあることだから、と周りに言われましたが、私の場合、そういうことではなくて、と説明できずに苦しみました。そして、辞めると母に相談したときに、生まれつき障害があると告げられ、今まで胸に仕えていたものがスッと取れたような気がしました。しかし、それから1年ほど仕事が見つからず、引きこもりのようになってしまいました。これではいけないと思い、就労支援の方々の力をお借りして、障害者でも働きやすい職場を紹介していただき、4年経ちました。最後に、家族や就労移行支援センター、ラポール雨季、計画相談支援所、笑顔の凛、就業生活支援センター、ゆいや、熊本県立松橋西支援学校の職員の皆様方へ。成長の遅い私に、就職に関する支援をしてくださったこと、ありがとうございました。無理しないようほどほどに努力し、正規雇用を目指していく予定ですので、これからもよろしくお願いいたします。